特集2 SOS を見逃さないで自殺と向き合う8ページ春は就職や進学など環境が大きく変化する時期特に将来への不安などに追い込まれ自殺する人が多くなる3月は自殺対策強化月間に指定されるほどです身近に思い悩んでいる人はいませんか大切な人が自分で命を絶たないためにできることを考えます。自ら死を選ぶ人が後を絶たない。1ヶ月に1人以上。これは生駒市で自殺した人の数です。平成29年は20から80歳代の17人が自ら命を絶ちました。全国的には自殺者数が毎年減少傾向の中、生駒市は横ばい傾向にあり、油断できません。過去5年間における生駒市の自殺者76人を国が分析した結果、生駒市は高齢者、無職者、勤務・経営の要素を持つ人への対策を進めることを国から推奨されています。また、自殺に至る背景には、失業による生活苦や過労などの仕事に関する悩みと介護の悩み、疲れが多いことが分かりました。そこで、生駒市では生駒市自殺対策計画を策定し、市民の皆さんが社会と接点を持てる環境づくりや各種相談窓口の啓発などを推進していきます。また、自殺者の傾向を考慮し、高齢者や無職・失業による生活困窮に悩む人への支援を強化。誰も自殺に追い込まれることのない生駒市を目指します。誰もが抱える自殺のリスク。自殺はどんなことが引き金になるのでしょうか。介護による疲労や家庭内の不和、いじめや職場の人間関係による悩みなど、人それぞれ異なる複数の要因が複雑に絡み合い、自ら死を選ぶと言われています。自殺者の多くが複数の要因により、うつ状態に陥っていたと言われているほど、うつと自殺には深い関連性があります。うつ状態になると、自分は社会に適合できていないと心が沈んでしまい、コミュニティから離脱、また悩みを一人で抱え込み、自分は何もできないと強く自分を責めるようになります。さらに、生きていても仕方ない、誰にも必要とされていないと考え、生きる意味を見出せなくなり、自殺を考えるように、自分で命を絶つことが唯一の解決方法だと思い込み、実行に移してしまいます。もう一つ危険な要因は、アルコール。不眠を紛らわせるためなど、理由をつけてアルコールに依存し、飲酒量を調整できなくなると要注意です。ひどく酒に酔うと判断力が鈍り、衝動性が上昇。その結果、自分を傷つけることへの抵抗感や、自殺する恐怖感が減少することで、衝動的に自殺する危険性が高まります。生駒市の自殺の特徴。平成24年から28年に自殺した生駒市在住者の分析結果から、多く見られた特徴を紹介します。年代や性別などが異なる人がどんな悩みに直面し、自殺に至る傾向があったのでしょうか。3件の例があります。1、20から39歳の男性無職、同居人ありの場合、就職失敗で将来悲観とうつ病になり、自殺に至る。2、40から59歳の女性、無職、同居人ありの場合、近隣関係の悩みで、家族間の不和とうつ病になり、自殺に至る。3、 60歳以上男性、無職、同居人ありの場合、失業、退職、生活苦と介護の悩み、疲れ、身体疾患になり、自殺に至る。以上、自殺の特徴3件でした。心の健康をチェックしませんか？なんだか疲れたな、最近調子が悪いと感じたら、あなたの心の体温を測ってみませんか？心の体温計は、パソコンや携帯電話で、いつでもどこでも気軽にストレスや落ち込み度をチェックできる無料のシステムです。3月は学校の新学期や就職などを控え、心の状態が揺らぎやすい時期。子供や友人の様子が気になる人は、ぜひ活用してください。生駒市ホームページの健康医療からか、QR コードから利用できます。性別や年代などの質問がありますが、氏名や住所などの個人情報は一切取得しません。通信料は自己負担です。QR コードは9ページ真ん中にあります。イラストでストレス度がわかる。水槽に石と黒い金魚と赤い金魚が入っています。水槽はひびが入っています。その中に猫が前足を入れているイラストがあります。それぞれに説明がついています。猫は社会的なストレス。水槽のひびは住環境のストレス。黒い金魚は対人関係のストレス。赤い金魚は自分自身のストレス。水の透明度は落ち込み度。石はその他のストレスと書かれています。イラスト終わり。若者が防ぐ若者の自殺。20代の声。20歳代で亡くなる人の2人に1人が自殺者です。この現状を受け止め、解決しようと活動する手塚山大学の自殺予防サークル、プリベンションに話を聞きました。死にたい時に頼れる人がいた。死にたい、社会から消えたいと考えたことがありました。と話す手塚山大学4回生の西川彩乃さん。中学、高校に在学中、教室に行けなくなった時がありました。原因は、クラスの人間関係。ストレスで体調不良が続き、保健室に頻繁に通うようになり、様子を変に感じた先生が話を聞いてくれるようになりました。クラスに馴染めない私は、他の子よりも劣っていると感じていました。そんな私の悩みや愚痴をずっとそばで聞いてくれた保健室の先生には何でも話せたんです。大学受験に失敗し、さらに追い込まれました。生きる目標を失った。もうどうでもいい、と辛い思いを一人で抱え込み、自殺を意識。そんな時、頭の中を先生がよぎりました。とりあえず先生と話がしたい、と会いに行きました。話すうちに不思議と気持ちが落ち着いたんです。支えになってくれた先生のように、自分の価値や存在に悩む子供を助ける仕事に就きたいと思った西川さん。自殺のことやカウンセリングについて勉強したいと、同大学で活動する自殺予防サークル、プリベンションに参加しました。自殺から目を背けないでほしい。18から22歳の大学生20人ほどが、同世代の若者に自殺を知ってもらい、考えるきっかけになることを目指して活動するサークル、プリベンション。イベントや研修を通して、自殺予防の啓発を続けています。私たちの世代は、悩みを他人に話すことが苦手かもしれません。友人との関係が崩れたらどうしようと考えるんです。と話す、 同サークル代表の大久保貴博さん。20歳代の死因1位が自殺ということに衝撃を受けました。自殺は敬遠されるテーマです。しかし、私たちの活動を知った同世代の人が自殺に関心を持ち、身近だと気づくきっかけになりたいです。どないしたんが命を救う。自殺する人が後を絶たない中、大切な人を失わないためにはどうすればよいのでしょうか。自殺予防について精通する手塚山大学教授の上澤つくるさんに話を聞きました。プロフィールがあります。上澤つくる、手塚山大学大学院心理学科研究科教授、生駒市教育委員や奈良県臨床心理士会理事を務める。自殺予防をはじめ、幸福感や生活の質の向上のための実践的方法を研究している。生駒市在住。プロフィール終わり。死にたくて死ぬ人はいない。自分から死を選ぶなんて私にはありえないと思っていませんか？自殺する人は死にたくて死んでいるわけではありません。自ら命を絶つ直前は真っ暗闇に一人ポツンといるような心理状態。辛いことや嫌なことに悩み、苦しい状態が続くと早く抜け出したいと思うようになります。ですが、そのまま誰の助けもなく一人で落ち込んでいると、死んでしまって全部やめたら楽になると考えるように、まるで暗いトンネルの先に出口が見えたように勘違いし、衝動的に自殺してしまう人も少なくありません。大切な人の変化に気づく。自殺を考えるほどの悩みを抱えている人は、周りの人に相談したり、援助を求める気力を失ったりしているかもしれません。相談してもどうにもならないと思い込んでいる人もいることでしょう。しかし、周りが気づけば止められる自殺はたくさんあります。特別な技術は必要ありません。どないしたん？と声をかけてみてください。元気がない、食欲がないなど、いつもと様子が違うのは、自殺のリスクが高まっているサインかもしれません。親が亡くなった、仕事を失ったなど、環境の変化も危険です。そんな時は、おせっかいかなと思うかもしれませんが、気にかけていることが伝われば、自殺を踏みとどまらせる大きな力につながります。苦しみに気づき、寄り添う。悩みを聞いてもすぐに解決しようとしなくていいんです。根拠のない励ましは逆に相手を傷つける場合もあります。待つことも大事。相手のペースに合わせて話を聞くだけでその人の心は救われます。いつも誰かが寄り添ってくれているという安心感は、どないしたん？の声かけから生まれます。その安心感が自殺を思いとどまらせるストッパー。間違いでもいいので声をかけてみてください。上澤先生おすすめの対話法。死にたい、消えたいと言われたら、トークの原則で心に寄り添う。トーク、TALK の4つの対話法が書かれています。トークの T、テル。言葉に出して心配していることを伝える。最近元気がないけどどうしたの？トークの A、アスク。死にたいという気持ちについて率直に尋ねる。相談者が死にたい気持ちになっていると、死にたいほど辛いんだね、と相手の思いを繰り返す。トークの L、リスン。絶望的な気持ちを傾聴する。相談者が毎日涙が止まらないの と言ったら、うんうんと相槌を打つ。トークの K、キープセーフ、安全を確保する。相談機関に電話してみたら、と専門機関につなげる。以上、上澤先生おすすめの対話法でした。相談機関を知る。悩みを当事者やその周囲の人だけで抱え込まないでください。国や県、生駒市が実施する相談窓口では、相談内容や個人情報などは守られ、無料で利用できます。自分に合った相談方法を選び、気軽に相談してみてください。悩んでいる本人でなくても利用可能です。相談方法は3種類あります。1、メール、SNS で相談。2つあります。1つ目、生きづらビット。一般社団法人、社会的包摂サポートセンターが実施するコミュニケーションアプリ、LINE を使った相談窓口。生きづらビットのアカウントを友達に登録後、LINE のメッセージで相談できます。相談日など詳しくは QR コードから確認してください。QR コードは11ページ右側中段上にあります。相談時間は17時から22時30分、受付は22時まで。厚生労働省が推進する相談窓口です。他にも、Twitter などの SNS を使った相談窓口を開設。詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。二つ目、命の電話、インターネット相談。メールを使った相談窓口です。メールアドレスや性別、年代などを登録後、相談内容を入力し送信。後日登録したメールアドレスに返信が届きます。相談日時、年中無休、24時間。QR コードは11ページ、右側中段にあります。2、直接相談。2つあります。1つ目、ハートホットルーム。生駒市が実施する相談窓口、臨床心理士に直接相談できます。事前予約が必要です。相談日時、祝日を除く毎週火曜日、11時から12時、13時から14時、14時から15時。場所はセラビー生駒。予約方法、問い合わせ。電話で、ハートホットルーム。電話、0743-75-5533。祝日を除く、毎週火曜日の10時から11時、15時から16時。二つ目、ユースネット生駒。生駒市が実施する相談窓口。キャリアコンサルタントなどの資格を持つ相談員に、直接相談できます。主に、引きこもりや不登校、就職の悩みを受け付け、事前予約が必要です。相談日時、祝日を除く、毎週火曜日と木曜日から日曜日、9時から17時。場所は、教育支援施設2階。予約方法、問い合わせ、ユースネット生駒ホームページの問い合わせフォームか、電話で、ユースネット生駒、電話0743-74-7100、祝日を除く毎週火曜日と木曜日から日曜日の9時から17時。QR コードは11ページ左中段にあります。3. 電話で相談。3つあります。1つ目、奈良命の電話。専門的な知識と研修を積んだボランティアに電話で相談できます。 相談日時、年中無休、24時間。電話番号、0742-35-1000。二つ目、フリーダイヤル、命の電話。全国的に実施する相談窓口。専門的な知識と研修を積んだボランティアに通話料無料で相談できます。相談日時、毎月10日の8時から11日の8時まで。電話番号0120-783-556。三つ目、なら、心のホットライン。自死遺族、自殺予防のための心の相談窓口。奈良県が実施しています。相談日時、平日の9時から16時。電話番号0744-465563。次に、自死遺族専用電話相談、集い。自死遺族専用電話、寄り添いの会、あかり。時、二つあります。1、毎週火曜日、10時から16時。電話は、0742-357200。2、祝日を除く毎週木曜日、13時30分から16時30分。電話は、0742-938397。いずれも相談は無料です。自死遺族の集い、寄り添いの会、あかり。自死遺族の集いは、時ところ、祝日を除く、奇数月の第4日曜日、14時から16時30分、奈良市保健所、育みセンター1階。グリーフスペース奈良は、時ところ、祝日を除く、毎月第4木曜日、13時30分から16時、奈良市保健所、育みセンター3階。グリーフスペース桜井は、時ところ、1月と祝日を除く、奇数月第2月曜日の13時30分から16時、奈良県精神保健福祉センター1階。いずれも参加無料で申し込み不要です。問い合わせ、奈良命の電話協会。電話、0742-350-0500。特集2の問い合わせは、健康課。電話、0743-752255。